はい。それでは引き続いてですね、Web 教室3.0と、バージョン3.0ということで、JPOPFST の中川さんの方からご講演いただきます。それでは中川さんよろしくお願いします。
はい。これで映ってますか？れ？聞こえてます？
はい、映ってます。声
は
も
い。
聞こえてます。
はい。JPOP 運営チームの中川と申します。よろしくお願いいたします。今日は、フーイズ教室バージョン3.0ということで、少しバージョンをアップさせたものを、お話しさせていただきたいと思っております。で、何をアップさせたかと言いますと、今年の8月に、アブユーズランっていうのが、仕様が変更になりましたので、そこを反映させたもの、バージョンで、お話しさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。あれ、これ。はい、すいません。まず、フーイズとはっていうところから、入りまして、ここに書かれた順番でお話しさせていただきたいと思います。今日は、フーイズに、触ったことあるけれども、プロではない方、初心者の方に、わかるように、お話しさせていただきたいなと思うんですけれども、ベテランの方ももしかしたら、こんな見方があるんだとか、そういう気づきが、ある、もしかしたらあるかなという期待を持ちつつ、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、これ、フーイズ、なんですけれども、簡単にフーイズを簡単に言いますと、インターネットで公開されている登記簿です。何の登記簿かというと、IP アドレス、エース、それからドメインというものがありますけれども、今日は、IP アドレスとエース番号の、登記簿、フーイズを、ご紹介したいと思っております。フーイズなんですけれども、昔は、ここの一番上の行に書かれていたように、当初は、運用者の、が運用するためにのものであって、ネットワーク障害等での時に、この IP アドレス誰が使っているのかと、そういうものを探したりとかするような、ものでしたと。で、今ではもう、ご存知の通り、警察等の犯罪捜査で普通に使われているといった、もの、目的に変わってきている。また目的が広がっていると。いろんな使い方がされているといった、ことになります。はい。で、フーイズなんですけれども、世界5地域に、RIR、リージョナル、インターネットレジストリーがありまして、そこに、置かれております。それから、その配下、日本の場合は下に JPNIC ってブルーの、フーイズがありますけれども、JPNIC がフーイズを持っていて、他に、アジアでは他に、いくつかの国がフーイズを持っていると。こんな、形になっております。で、フーイズなんですけれども、誰が登録しているかなんですけれども、これは割り振り割り当てとか、また後で出てきますけれども、登録するべき人っていうのが、役割でいらっしゃって、その皆様が分担して、自分が登録すべきことを登録すると。で、この絵の場合は APNIC のデータベースに登録したり、JPNIC に登録したりとか、皆さんの努力によって登録が行われている。で、その登録された情報が世界に公開されて、インターネット経由で一般の方々ですとか、先ほど話した警察の方など、多くの方に参照されているといったものになります。で、フーイズを語る上で、必要なこととして、割り当て、割り振り、あ、割り振り割り当てっていうのがあります。JPNIC から、再分配を前提とした、目的とした分配、これを割り当てと言いまして、それで、エンドユーザーが最終利用、利用することを目的として分配されること、これを、割り当てというと。で、指定事業者が自らのインフラに割り当てる場合、インフラ割り当て、それからエンドユーザーに割り当てる場合をユーザー割り当てと、呼んで言います。それから、IP 指定事業者、IP 指定事業者っていうのはミニ JPNIC みたいなもんですけれども、JPNIC から管理を任された、事業者、ISP 等ですけれども、小さな ISP 等に、再分配のための、再割り振り、から、割り当て。こういう形式もあります。ただ、これは V4 にはない分配方式になります。 それから直接 PI アドレスといって、エンドユーザーに割り当てられる割り当て方式も、ありますというところになります。今のをもう少し、広く見たものが、これで、です。で、ISP から分割して、分配される。これを PA アドレス。それからエンドユーザーに、直接、JPNIC から、プロバイダーにから独立した、プロバイダーインディペンデントということで PI アドレスというものがありますと。で、PI アドレスを持っている方は、よくあるパターンとした AS 番号の、AS も割り当てと言いますが、割り当てを受けて、PI アドレスと AS 番号を、使って、BGP で、インターネットにつなぐといったようなやり方もあります。はい。さて、フーイズの方に入っていきたいと思います。フーイズで、いろんなことが検索できるんですけれども、どんなものが検索できるかっていうと、主に3つ。ネットワーク情報、AS 情報、それから、担当者、グループ、担当者、グループ、人の情報、3つになります。で、このネットワーク情報っていうのは、私の自分の言葉で言うと IP アドレス情報というふうに、自分の頭の中では、変換してます。IP アドレス分配に関する、情報になります。これらを、今から、一つ一つ、ご説明していきたいと思っております。で、今概要なんですけれども、フーイズには、の引き方なんですけれども、ウェブブラウザで、フーイズ引く場合、それからコマンドで、やる場合、両方のタイプで、がありますと。で、フーイズ表示すると、ブラウザであれ、コマンドであれ、このようなものが表示されると。このページでは、こんな感じですっていうぐらい頭に、入れといていただければなと思います。後ほど詳細をお話したいと思います。はい。それでは、フーイズを、検索を行うための環境整備、について、ご紹介したいと思います。ウェブブラウザを使う場合、JPNIC はブラウザを、推奨も非推奨もしてないんですけれども、Chrome ですとか Firefox ですとか、思い当たるようなブラウザ、主なブラウザ一通り使うことができます。それから、Mac、で使う場合はターミナルを起動していただければと思います。ただ Mac で、普通に初期化で、初期状態で今のを使うと文字化けします。文字化けするときは、ここに、これ資料、公開しますんで、また、一時期見ていただきたいと思うんですけども、このようなこと、文字コードを変えてやると、日本語が表示されると。こういうことになります。文字化けしてしまうときは、またこの資料を見ていただければ、いいかなと思います。Windows の場合、コマンドプロンプト、よく見慣れたものかもしれませんけれども、これでは、フーイズできません。じゃあ、どうやってやるかっていうと、例えばこのようなアプリを入れて、やることになります。今これ、いろんなソフトあるんで、好きなものを使って、やっていただければなと思うんですけども、JPOPST としては、推奨も非推奨もしてなくて、こういう手段がありますよっていうご紹介にとどまりたいと思っております。はい。で、今の、ウェブだとかコマンドで、フーイズを検索します。じゃあどうやって検索するんだろうっていう話を今からしたいと思います。はい。フーイズ検索の時に、入力する、項目を、体系立ててお話したいと思います。ウェブにしろ、コマンドにしろ、形は違うんですけども、同じことをやります。検索キーワードと、検索タイプ、二つを、入れていただきます。後で、お話しますが、この二つは、フーイズ開いていただければ、出てきます。で、コマンドの場合は、手入力する必要があるんですけども、同じような、ことを、違う形で、入力する。こういうことになっています。で、今のフーイズの画面に行く行き方なんですけれども、JPNIC のホームページ見ると、2つ、の手段があります。ウェブとしての利用方法として2つ利用、やり方があります。1つはトップページに、の窓にここに入力する場合、手段。それからもう1つは、ここをクリックしていただいて、JPNIC フーイズゲートウェイっていうのをやっていただく手段があります。で、1番だと、できる、フーイズ検索できる、項目数少ないので、2番で、 やるのをお勧めします。ただ、IP アドレスと普段よく使う、簡単なやつ、簡単というかよく使うのは、1番でできることもあるので、1番でやってもいいんですけども、後でこの何ができて何ができないかっていうのは、表でご紹介したいと思います。まあ、いずれにしても、まずはこの、資料では、フーイズゲートウェイに入っていただくような形で、考えています。フーイズゲートウェイ開くと、このような、画面が出てきます。先ほど話した検索タイプ、キーワード入れて、検索ボタン、クリック。そうすると、検索できると。この場合、たまたま AS 番号を、AS、ナンバー、64いくつを入れて、検索すると。そうすると、コマンドの場合は同じことをやるんですけれども、ダブルクォーテーションで、AS、6944、を入れると、検索できると。で最後出てきますけども、ここのスペースありなしとか、大文字小文字、注意する必要があります。ここはもう覚えてるしかないです。はい。で、今まで、代表的な、まあ、私の思いついた検索タイプとキーワードをご紹介してきましたが、こんだけ、全部、読み上げませんが、こんだけタイプとキーワードがあると。IP アドレスを入力する、検索する。この IP アドレスの利用者誰だとか、そういったもの、それから AS 番号、それから、人の情報、この人の、人だとかグループの、連絡先、IP アドレスなんかが出てくる。まあ、こういった、ものが、あります。といったところです。はい。フイズの検索で、実際に、具体的に、フイズを検索してみたいと思います。IP アドレスを検索してみようということで、IP アドレス、2001db8:1 っていうのを、検索する。これ誰が使ってるかっていう、とかどこに分配されているかっていう、ものを、調べてみようといったところで、ネットワーク、IP アドレスをクリックして、ここ選んで、検索したい IP 入れて、検索ってやると、このようなものが出てくると。で、まあ、検索の目的によって、人によって、または人によって見る場所が違うんですけれども、今日は私の視点で、このフイズを眺めていきたいなと思います。まず、ここ、割り振りの年月日、いつ割り振ったかってところに、いついつって入ってますと。で、入ってるってことで、このアドレスは、割り振りまたは再割り振り。ここの割り振りまたは、再割り振りであるだろうと、あることがわかります。その次に、上位がありませんと。上位がないということで、再割り振りではなくて、割り振りであるということが、分かってきます。で、今度、会情報、下の方を見ると、これ、下の方に割り当て情報と割り振り情報、割り当て情報と再割り振り情報っていうのがあります。ってことで、割り当て情報がある。がある。そして再割り振りもある。そうすると、これは指定事業者のここの人の、アドレスだなっていうのが見えてきます。まあ、これ全部今、フルコースで、埋めたんですけれども、まあ、2つ3つあれば、大体どういうふうに使われてるかっていうのが分かってきますと。はい、次。まあ、アドレスを入れて、割り当てだった場合、どういう表が字が出るか。まず、ここの割り振りっていうのが ないなと。割り当てっていうのがあって、いつ割り当てられたっていうのがわかるんで、これは割り当てだっていうのがわかる。で、上位組織を見ると、JPOPIF 指定事業者株式会社みたいなのがあって、これは、指定事業者、IP 指定事業者、ここから、割り当てられてるんだなと、言ったところが、わかりますと。はい。っていうところですかね。はい。それから今度、再割り振りだった場合、どういう表示になるか。引いてみて、割り振りっていうのが出てくる、割り振りがいつってあるので、割り振りまたは再振りで、割り振りであるだろうということが想像できますと。で、ここ見ると、上位事業者に、指定事業者っていうのがいますんで、ここにいるんで、これは、割り振りじゃないなと。再割り振りだなと。上にいるんでは再割り振りだな。それが分かってくる。で、下に割り当てがいるんで、これはここの人だなっていう、ここの絵でいう ISP の人のアドレスだなっていうのが見えてくると。言った見方もできるかなと。 で今度、再割り振りからの、割り当て、割り当てでありますと、今回は。で、割り当てであり、上位に割り振りと再割り振りと2ついますということで、割り振りも再割り振りも上位、両方あるんで、これは再は、なんだ、割り、再割り振りからの割り当てだってことが、見えてくると。で、その下に、割り当ての下に、あ、これの下には、いないと、いうところになります。それから割り当て年月日、が、ここに書かれている。で割り当て年月日が書かれているんだけれども、なので割り当てっていうのはわかるんだけれども、上位にも、上位に、該当するデータがないと。もしこっちだったら上位にこの辺が、指定事業者、この辺が入ってくるんですけども、上位に誰もいないということで、あ、これは PI アドレスだ。JPX か、JPNIC から直接割り当てられたんだ。言った、ことがわかります。まあ、こんな見方ができると、まあ、面白くなってくるかなと思います。はい。で、今の JPNIC の中の IP アドレスの話をしたんですけども、JPNIC じゃなくて上に、海外のアドレスの場合、こんな感じの、APNIC とかいろんなものが出てきます。で、とりあえず APNIC を見てみると、これ今日細かくやりませんけども、APNIC で引いてみると、これが、引いてみると、APNIC のアドレスだったら APNIC で引けると。で、なかったら、まあ、他の、A 輪だよみたいなことが見えてくるので、A 輪に移って、A 輪の、フリーズを引くと。こんな感じで、追いかけていただけるといいのかなっていうふうに思います。はい。それから、今度、話をちょっと変わって、AVUSE、関連の情報を知りたい場合の話をします。この IP アドレスのアブユース関係を知りたい。まあ、先ほどと同じ IP 入れてネットワーク入れると。そうすると、今までの8月までの仕様ですと、例えばここに、アブユース、これ割り振り情報なんですけど、アブユース欄がなかった。でも、8月以降、現在は、アブユース欄が、出てきたと。出てきたっていうか、出てくるようになったと。で、っていうのが、今回の8月の、仕様変更になります。今日の午後の、この午後というか、この後の、講演で、森川さんの講演があるんですけども、実際に、森川さんがアブユーズ、登録してみたっていう、経験談を語ってくださるので、楽しみにしていただければと思います。で、これは、そう、今まではアブユーズ欄、割り振り、あ、です、あ、ごめんなさい、さっきのこれは割り当てですね。割り当ての場合は、なかったけど、割り当ての欄ができた。で、これ割り振りの欄なんですけど、今まで割り振りのアブユーズ欄があったんですけども、メールのアドレス直書きだったんですけども、先ほどの、担当者情報とグループ情報に、飛べるように、仕様が変わっています。テキストでも書けるようになってますが、グループ情報等に行けるようにもなっています。はい。で、そうですね、検索したブロックが割り振り情報だった場合の、アビューズ対応、先ほどの通り割り振り情報には、グループまたは担当者または、メールアドレス直があるんでそこに、連絡していただければなと思っております。これが割り振りか、はい。で、割り下の、そのアドレスが、その配下の、割り当て先の場合は、まあ、割り当てのところから、まあ、割り当ての方、割り当てのところに書いてある、アブユーズに飛んでいたこともできます。はい、次は、担当者情報、担当グループ情報について、お話したいと思います。担当者グループ、これ TJ っていうイニシャル入ってるんで、個人名。個人情報、個人、担当者情報。それでこっちはグル、JP なんですけども、イニシャル入ってないんでグループ情報になります。担当者情報の場合は、ここにクリック。グループの場合はグループに、クリックして、表示するとこのように出てきます。電子メールアドレスとか、まあ、ここに書かれているようなものが、情報が出てきます。グループ情報も同じように出てきます。 それから今度、エース番号に移ります。エース番号は、タイプなしで、エーススペース、いくつって書くやり方もあれば、あります。もう一個あるのかな？あれ？あ、そうすると、エースの情報が、出てきますと。アビューズも、出てきますといったところです。次はこれなんだ。アドレスの、これ今、上のところ、ズームのあれが隠れちゃって、タイトルが自分で読めないっていう、なんか、ちょっと変なあれなんですけども、指定事業、会社名を、入力して、ネットワーク、情報を、クリックすると、その会社、組織の情報が出てきます。完全一致になります。この、組織は、このような情報、アドレスを、割り振り割り当てをしているっていうのが出てきます。それから、これ、コマンドですね。コマンドで、エースホルダー、エースの情報、エース、番号の話ですが、この指定事業者の、エース番号を調べたい場合は、今のをやると、エース番号が出てくると。はい。これおまけですが、JPNIC の、会議室を2つに分ける壁ですけども、これ JPNIC ハンドルっていうみたいです。覚えておくといいことがあると思います。はい。で、JPNIC ハンドルについてお話したいと思います。で、先ほど、言いましたが、イニシャルが入ってると、個人、担当者情報。入ってないとグループになります。担当者情報の場合は、担当者の、番号を入れて、担当者ハンドル、入れて、担当者情報を押して、クリックしていただくと、出てきます。で、この担当者がどのアドレスを管理してるかとか、知りたい場合は、ここに、参照元っていうのをクリックすると、こういうふうに出てきて、これをクリックしない場合は、この黒いところだけが表示されるんだけども、ここをクリックしてやると、どの管理している IP アドレスとかエースが全部出てくるところになります。はい。で、担当者、これグループ同じです。はい。グループでも同じことができます。最後、いくつか、小ネタを、まあ、これ、全部役立つと思うんですけども、チップスをご紹介したいと思います。IP アドレスの入力するときに、どういう形で、入力すればいいか。これは、私が全部試したやつなんですけれども、可能と不可能っていうのがありました。で、20-D、コロンコロン、スラッシュ3時に、RFC5952 っていう、こういうのを記載し、どういうふうに記載するべきですよっていうことを書いた RFC に準拠していれば、基本すべて OK ですけれども、準拠していなくても、フイズ引ける場合があります。で、規則性はよくわからないんですけども、試したらこういう結果になりました。この辺は、読み上げませんが、全部 OK です。で、V4 の場合は、まあ単純なんで、あんまり、必要ないかもしれないけれども、まあ、大体、いくつか、こういう、この辺、目で追ってください。で、ダメなのは、コロンコロン0、コロンコロンとか、V4 の場合 192.0.2 みたいな、よくスラッシュ24みたいので、切ったりするんです。これはダメでした。あと、二進数もダメでした。はい。やったことある人多分いないと思うんですけど、ダメでした。あと、これが、結構厄介でした。クイズでエース番号を引くときに、エース番号は半角ですと。まあ、半角はいいんですけれども、スペースも半角です。スペースは半角です。で、全角入れたらダメです。それから、これよくやるんですけど、スペースなしで入れちゃうと、ダメですと。あと、大文字入れたらダメ。小文字入れたらダメです。ちなみにさっきので、RFC で小文字表記が、正しいんですけれども、V6 アドレスのときは、大文字入れても OK です。それから、これが、この手順書を、フイズ教室作っていて気づいたんですけれども、Windows とかで、なんかドキュメント作って、まさにこれ Windows で作った、Windows じゃない、Microsoft Office で作って、コピペすると、検索できないと。どういうことかっていうと、Office が勝手にこういうダブルコーテーションを、こんな形に、なんて呼び方わかんないんですけども、いろんな形に自動変換しちゃうんで、変換された手順書を使って、コピペすると、フイズ引けないということで、かなり、こんな落とし穴があります。 はい。それから、社名を入れるときも、完全一致が原則です。スペースが入っているべきなのに、入れないかったり、半角だったりすると、あと株式会社入れないと弾かれると。それから、あと、検索タイプと検索キーワードっていうのを、入れるべきだって、入れるっていう話を最初、基本、それが基本ですって話したんですけども、検索キーワードと、を入れて、ダブルクォーテーション入れないっていうやり方もあります。Windows、Web では、タイプなしに相当するんですけども、これでも一部の、項目は検索できますと。IP アドレスと、グループ、人系の情報は、今のやり方で、ダブルクォーテーション囲まないで、キーワードだけで、検索できる。ので、慣れてきたら、楽するっていうのもありかもしれないです。省略化の、まあ、いろいろ省略可能なところがあって、先ほどの、これか、このかっていうやつ。これは、JPA NIC のトップの、ここの窓で、検索することもできます。はい。あと、ヘルプは tips じゃないですね。普通に使うもので、これ、まあ、まあ、とりあえず書いたんでお話しますが、ヘルプの場合はタイプなしで、ヘルプってやると、このようなヘルプが出てきます。それから、レームになっている場合、あと逆引き関係で正しくない場合の、表示、アドレスを検索すると、このように出てくるっていうところはたまに入れておくといいと思います。言い方変えると、このようにならないように逆引きサーバーをちゃんと、自分、のサーバーを逆引きをちゃんと登録しておきましょうというメッセージかもしれません。はい。あと JPNIC ハンドルとグループハンドル、さっきお話しましたね。担当者か、グループ。担当者の場合は、まあ、個人登録するんですけど、まあ、メールアドレス、またメーリングリスト登録している方もいらっしゃいますと。グループハンドルの場合はメーリングリスト登録される方が多いです。その時は、担当者いない時とか、まあ、転勤だとか、退職の時にグループだと、後々楽かなっていう気がします。それから、連絡先のメールにスパムが届いてしまった場合の対策。これ正しい場合、誰も推奨してなくて、ないんですけども、JANOG の43で、プレゼンした時に会場から出た、コメントとして、スパムの精度が高い Gmail を使うといいよなんていう、コメントが JANOG の発表、コメント会場からあっていました。それから、使い捨て、contact@example.com っていうのにスパムが来るようになったら、contact2 とか contact3 みたいな感じで使い捨てしていくのも一つの手になります。あと、ローミングの事業者の場合は、まあ、ちょっと複雑なんで、もし、ローミングの、に関わっている方がいるといらっしゃれば、ここをもう一回後で見ていただければなと思っております。V4 アドレスの場合、シェアードアドレス、CGN ですね。CGN 使っている場合も、少し、厄介になってくるんですけど、これちょっとなかなか、話してると時間かかるので、今日は省略したいと思います。それから、ローミングを使って、かつ CGN を使う場合、VNE みたいな感じ。VNE みたいな場合は、タイムスタンプと、いろんな工夫をして、フリーズ検索する。まあ、これ、二つ前と一つ前をの、合わせ技で、フリーズ引くと、結構難易度が高くなってきます。はい、最後、まあ、ご興味ある方は、資料を見ていただければなと思います。はい。1、2分、オーバーしてしまいましたが、以上となります。駆け足でしたが、ありがとうございました。
はい、中川さん、ご発表ありがとうございました。もし、質問等あれば、受け付けますけれども、いかがでしょうか。もしあれば、発声もしくはチャットの方でお書きください。
次のプレゼンの時にチャットに書いていただいても、次とか休み時間とか、はい、それでもいいですよね、
はい。はい。よろしいですかね。はい。じゃあ、それでは中川さんどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。